経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いしていきます。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード2109、DM 三井正統ホールディングス、代表取締役社長、森本拓さんにお越しいただいています。森本さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、DM 三井正統ホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社の行っている事業は、佐藤事業、ライフエナジー事業、不動産事業の3つです。佐藤事業はその名の通り、スプーン印やバラ印のロゴで親しまれている砂糖の製造販売をしています。海外でも ASEAN、中国、中東で事業を行っています。2つ目はライフエナジー事業です。当社グループ企業それぞれユニークな事業や商材があり様々ですが、例えば医療介護現場で使用されている栄養療法食品の製造販売や、ボディメイクや健康意識の高い方々に向けたサブスク型の栄養食等、人の栄養と健康に役立つ商品を提供しています。不動産事業はグループの持つ不動産の有効活用を行っています。例えば閉鎖した工場の跡地開発や自社ビルの空きスペースの賃貸などです。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では森本さん、生年月日を教えてください。
はい、1957年7月31日です。
はい、現在おいくつでしょうか。
現在66ですかね。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
はい、京都市上京区の生まれです。
子供の頃はご自身でこうなりたいなど夢や目標はありましたでしょうか。
そうですね、特に海外に出て仕事をするというのは子供の頃から思ってたかもしれません。
その海外意識ができたのはなぜだったとご自身で思いますか。
それはおそらく父親が繊維メーカーのサラリーマンだったんですけれども、貿易、輸出ですね、
はい、
の仕事に携わっていたからかなとは思いますけど、
はい、お父さんも結構海外出張などが多かったのでしょうか。
海外出張ばかりしていましたし、ロンドンとハンブルクかな、はい、に駐在をしていたこともあります。
あ、そうでしたか、はい、でも身近でやったということなんですね。
そういうことですよね、
はいはい、ただその海外と言いましてもこうどの路線でというのも悩まれるのではないかなと思いますが、はい、そのあたりはどのようにお考えでしたか。
子どもの頃に見た番組で、
はい、
金高薫世界の旅というのがあったんですけども、 いろんなところに、金高さん行かれるんですけども、こういう形でですね、いろんなところを仕事を通じていけるのはいいことだなと単純に思ってたのと、
はい、
あとはですね、アポロ11号というのが月面に着陸しますが、はい、その時に NHK のアナウンサー、同時通訳の方がおられまして、はい、当時はそんなにまだ子供だったんで聞き取れないわけですけれども、その場で、英語日本語に訳されるというのにものすごく感動しましてですね、
はい、
将来それを仕事を、ビジネスを通じてっていうことですけども、できたらなとは思いましたけど、
ね、そうでしたか。それこそその旅番組にこう夢中になっていた時期もあるということ、ご自身でも結構ご旅行はされていたんですか。
高校時代に友人と、
はい、
これはあの日本の国内ですけど、
はい、
全国津々浦々貧乏旅行をしてました。
いやもう本当のバックパッカーのような、
バックパッカー的なやつです、はい、
あそうでしたか、はい、一番印象に残ってる街などありますでしょうか。
印象に残っている街いろいろありますね、
はい、
北海道は一周したし、まあ、それこそ礼文島まで行きましたし、
はい、電車旅ですか。
あ全部電車旅です。はい、それから青森恐れ山とかご存じ
です
か。あ、はい、鳥取島根、まあ、九州も行きましたし、はい、まあ、いろんなとこ行ってます。
あ本当に全国行かれてらっしゃったんですね、はい、そして森本さんは早稲田大学にご進学ということなんですけれども、はい、この京都から早稲田、はい、選ばれた理由はなぜだったのでしょうか。
のですね、幼稚園から高校まで、
はい、
あの全て徒歩10分以内
歩いて行けた。
歩いて学校に行ってたんですね。
あそうですか。
で二条城というあの、はい、お城があるんですけども、その周りを反時計回り、
はい、
幼稚園小学校中学校を進学しましたので、
はい、
まあそのある意味二条城の周回から逃れたかったんですという感じですか。
それはそれとっても便利ですけれども、はい、確かに立地としては、まあ、独特ではそうですよね、うんうん、なかなかないですよね。
なかなかないと思います
そうでしたか。その後社会人のスタートについて伺っていきたいと思いますが、社会人のスタートはどちらでしょうか。
はい、はい、卒業しましてですね、総合商社の三井物産に入社しました。
はい、
でそこで化学品関係の仕事に長年従事しておりましたけども、最後の3年間だけシンガポールの駐在でアジア太陽州の責任者をやってましたので、15カ国、27拠点ぐらいあったと思いますけどもの、担当をしてました。
三井物産を選ばれたのはやはりそのグローバルに活躍をというお気持ちでしょうか。
そうですね、まあ、あの総合商社ばっかりあのいわゆる入社試験を受けてたと記憶します。
はい、はい、お勤め期間でいうとどのくらいになられますか。
商社でいうと今日39年間ですね。はい、
長く、
はい、今こちらの会社に来てからは2020年に来てますので、まあ、4年ということです。
39年間いかがでしたか。
あもうあの、そのうち14年半は海外暮らしだったので、
はい、
一番最初は、サウジアラビア2、
3年サウジアラビアですか。
いましたし、
それとはな、年代でいうとどのくらいの年代の時ですか。
1987年8月から1990年8月までですね。だから1990年の8月2日にイラクがクウェートに侵攻をして、はい、駐在した町がアルコバールというですね、もともとアラムコの、
サウジアラムコの、
サウジアラムコの、うん、まあ、本社があった町なんですけど、うんうんうん、あのペルシャ湾とサウジは呼ばなくて、はいはい、アラビア湾と呼ぶんですけど、はいはい、に面した、はい、バーレーンの反対側の町なんですけど、はい、クエット国境から300キロ南だったので、
はい、近いんですね。
まあ、まあ、大変な
怖かったっ
怖かったっていうか、ちょうど、うんうん、いわゆる移動の事例が出てたので、
はい、
8月1日付で、
はいはい、
で8月2日に、まあ、クエット侵攻があるんですけど、うんうん、8月6日にはお前もう帰っていいと事例出てるからと言われて帰りましたけど、
はい、あそうでしたか。その他どちら行かれたんですか。
他は、96年から2002年ニューヨーク、
はい、
2005年から2008年もう一回ニューヨーク、
はい、
でシンガポールが2017年から2020年までです。
本当にあの希望通り海外でグローバルに活躍をするという、ことだったわけですね。
そうですね、まあ、あのそれなりに全て楽しかったですけども、はい、まあ、ニューヨークは2001年ですか、あの 9-11 の時にもあそこにいましたし、
あ、
まあ、あの海外生活それなりに、大変なこともあります。
はい、そして現在この DM 三井製糖ホールディングス、この会社へのご縁についてお聞かせいただけますでしょうか。
はい、2020年の3月末で三井物産退職しましたので、2020年の6月の株主総会で、副社長になりまして、当時の三井製糖に、まあ、転籍をしたということです。それで、私が入社する前より三井製糖と、大日本明治製糖という会社があるんですけども、そこが経営統合するという、はい、 話がすでに進んでおりまして、2021年の4月1日をもって2社が経営統合して今の DM 三井セットホールディングスとなってですね、その下に2つ三井セットと男女本明治セットが、まあ、ぶら下がるという形になりました。
なかなかコロナ禍でのそういった動きであったかと思うのですけれども、はい、この社長になられて皆さんの前でどのようなご挨拶されたかお聞かせいただけますでしょうか。
佐藤業界結構合唱連行の歴史が長くてですね、はい、弊社の場合もルーツをたどると8社の企業統合を歴史上繰り返してるんですね。で今弊社は、おかげさまで業界ナンバーワンの、シェアを持っている企業なんですけれども、まあ、ナンバーワン企業として、しっかり、収益を上げていけるような形を取りたいというのと、あとは、まあ、人口が減りますので、日本の場合これはもう避けて通れない、食品業界全般に言えますけれども、そうすると需要は減ると、ところが人口構成よく見るとですね、まあ、皆さんご存知のように、これから老齢人口が、多くなっていきますので、それ老齢人口シニア、の皆様への、まあ、新しい事業としてライフエナジー事業というのを今後作っていくという話を、まあ、方針として出したのと、あとはですね、合併するにあたっていろんな、まあまあ、なんて言いますか、問題が起こるケースってあるんですけども、そこは、2つだけ、方針を出しましてですね、一つは良いとこ取り戦略、
はい、
まあ、関西弁で言うとええとこ取り戦略で、どちらかの企業の、同じものが例えば人制度でも何もあれば、いいところを取ろうと、これは合理的に判断しようというのがルールナンバーワンなんですね。でルールナンバーツーはですね、混乱を避ける、
はい、
ディストラプションを下げるという意味ですけれども、混乱が起こりそうになったらそれは絶対にやらないというようなことを2つだけ方針として出して、まあ、みんな何て言いますかね、ある意味合併慣れしてるんで、そういう意味では極めてスムーズに合理的かつ効率的かつプロフェッショナルに進んだと思います、
はい、ありがとうございます、ではここまで伺ってまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード2109 DM 三井製糖ホールディングス代表取締役社長森本拓さんです。
まあ、御社の三井製糖の製糖って、製品製造の製に、はい、まあ、砂糖の糖、これで製糖ということなんですけど、はいはい、これ御社日本最大手企業、売上高の 85% 約、これがお砂糖の売上っていうことなんですけど、
はい、
これどういう事業になるんですか。
砂糖事業は当社で最も歴史の古いコア事業なんですが、はい、スプーン印やバラ印のマークがついた家庭用の小袋で締まれてます。
はい、
まあ、おかげさまで業界ではトップシェアです、
うん、
原料はですね、
はい、
主に海外から輸入、
はい、
一部国産の原料も使用します、
はい、
原料糖というんですけれども、
はいはい、
まだ不純物が含まれた状態の糖分の結晶を生成して、うんうん、まあ、皆さんおなじみの上白と、
なるほど、きれいなお砂糖にすると、
はい、三温糖などの精製糖を製造して、うんうん、まあ、さまざまな形態に、うん、放送して販売してます。
なるほど。
まあ、他に沖縄とか鹿児島でできた黒糖、
はいはいはいはい、
や北海道の天才、
うんうん、
ビートですね、
はい、
を使ったお砂糖等の砂糖関連商品も製造販売しています、
うん、なるほど。お砂糖というところでいうと、まあ、日本というのは人口がどうしても減っている国ということでいうと、やっぱり砂糖の消費量自体も、はい、まあ、残念ながら少しずつ減っていくのかなというふうに思うんですけど、
はい、
御社を含めこの製糖業界、
はい、
これ合唱連行の御社も8社が過去に、まあ、ひっついていったというか合唱連行していた企業、他社もそうということですか。
うちが数的に一番多いと思いますけど、うん、まあ、他社も、うん、そうですね。
なるほど。
で砂糖の消費量っていう意味においては、うん、1970年代後半をピークに減少してます、
うんうんうん、
まあ、理由としては官民需要の多様化、うん、で今おっしゃったような人口減少の影響により、うんまあ、前減傾向にあるということです、うんうん、で再編の程度は、うんまあ、差があるんですけれども、うんまあ、製鉄業界や石油生成、まあ
ねはいはいはい、
石油化学業界と同様に、はい、合併と工場の統廃合を繰り返してきました、
うん、
当社も他社のルーツがある中になるんですけれども、うん、2021年4月に当社の前身である三井製鉄、うん
はい
大日本明治製鉄が経営統合して DM 三井製鉄ホールディングスが誕生しました。2022年10月にはその2つの事業会社を合併させましたけれども、まあ、スケールアップによるまあバリューチェーンの効率化、事業基盤の強化によるメリットが出てきています。
なるほど。これ佐藤業自体ここに関しては売上高をどんどん増やしていくよりもきちっと収益改善して安定収益これを確実に確保していく、やっぱこれがいい目的でしょうか。
はい、これ食品業界全体に言えることですけども、うんまあ、人口は減少していくと、うん、で砂糖の消費量が大きく伸びるとは、うんまあ、今後考えにくいと、
まあ、確かに
いうところです、うんうん、高価格値のですね、うんうん砂糖の開発などにも取り組むんですけども、うんうんまあ、どちらかといえば、うん、トップラインを上げるよりも、はい、ボトムラインをさらに伸ばすというのを経営方針にしてます。社内では国内砂糖需要の強靭化、
はいはいはい、
と言っていますけれども、うん、まだまだバリューチェーン全体で、うん効率化できる余地が残されていると考えています、
うん、でやはり成長を今後したいというところでいうと現在売上高の約 14% のこのライフエナジー事業、まあ、これが大きく伸びそうだということなんですけど、ライフエネルギー事業さまざまな事業をされていると思うんですけど、まあ、主要なものいくつか教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、昨今シニア世代ですね、
はい、そうですよね。日本全体は減るけどシニア自体は増えてくるんですよね、は
い、で健康意識が高まっている。
確かに。
で人口動態とかスポーツ健康分野における、うん、いわゆる生活習慣の変化が顕著になってきています。ニュートリションバイライフステージという言い方をしているんですけども、はいはいまあ、これがキーワードでございまして、うん日本語で訳すと世代栄養学、
あ世代栄養学、
はいはい、に、まあ、即した価値ある製品やサービスを提供していくというのがライフエナジー事業です。例えばですね、
はいはい、
栄養療法食品と呼んでいますけれども、はいまあ、子会社にニュートリーという会社があるんですが、はい、これは学術的エビデンスに基づく在宅ケアや介護向けの商品を開発しています。
はいはい、
で製造販売しているんですけれども、うん他にもですね、
はい
昨年の7月にですね、うん、M&A で子会社化したユアミールっていう会社、
はいはいはい、
でここはですね、もともとスタートアップなんですけども、
はいはい、
ボディメイクとかですね、
はいはい
健康意識の高い方に、
うんうんうん
サブスクスタイルでですね、うんはいまあ、栄養バランスの取れた、うんとりわけ高タンパク質の、はい冷凍弁当のお届ける
冷凍の弁当ですか、
はい、サービスをしています。
これはだからカロリーとかそういうの気にしてしかもタンパク質高タンパクな、はい、やっぱどちらかというと運動筋トレをするような人が使うっていう感じですか。
もともと会社の名前もともとイワミールにする前はね、うん、マッスルデリっていう会社だったんですけど、
マッスル、なんかそのまんまの、はい、お名前と
で、うんうん、ただ、弊社が、まあ、M&A をして子会社化したところでですね、
うんうんうんうん
いわゆるタンパク質リッチなものっていうのはシニア世代にも、
はいうんうん、
当然フレイルとかですね、
はいはいはい、
今問題になってるんですけども、
うんうん
おじいちゃんおばあちゃんもですね、うんある意味タンパク質欠乏状態になるケースがありますので、
な
るほど、はいはいまあ、そういう方々にも、うんまあ、製品販路、うんうんあるいは製品開発をしていこうということで、うん、会社名はユアミールにしまして、
確かにマッスルデリだとおじいちゃんおばあちゃんが食べるというイメージがちょっとないですからね。
それで、うんマッスルデリというブランドももちろんまた使ってます。
使ってるんですね、はい、なるほど。だからこれって今あれですよね、流行りというか、ま
あ、
僕も実は筋トレやってますけど、やっぱり筋トレってなんかやる人増えてますよね。
増えてると思います。
そうですよね、
増えてますし、
うん
ただ筋トレをされるだけじゃなくて、うん、やっぱり食事
に対しては、確かに食事に対してなんか気にしなきゃいけない、
はい、
まあ炭水化物よりどちらかというと高タンパクな食事っていうのが、はい、ということですか。
はい、栄養学的に言うと、うんうん、バランスよく取るっていうのが一番のところでございまして、
うんうんうん、
なんか糖質が悪者かにされてるんですけども、
逆に糖質ないと頭動かないですよ、仕事できないですよね。
脳はですね、ブドウ糖 しか受け付けないんでですね、はいはいはい、エネルギー源として、はいはいはい、で砂糖はですね、うん、殻の中に入った時にですね、うん、ブドウ糖と果糖に、うんはい、果糖って果物の果なんですけど、果、ねはいはい、に分解されてですね、はい、ブドウ糖が、まあ、脳に
行
って、まあ、他の筋肉等の、うん、栄養にもなるというところなんですね。したがって、うん、ブドウ糖欠乏するとですね、うん、脳が動かない、
うん、なるほど。
で、まあ、お勉強等していてですね、うん、急にちょっと
甘いもの
食べたいっていうのはありますよね。
食べたくなるとか、はい、やっぱ甘いものちょっと食べるとすぐやっぱ頭が元気になるっていう感じがしますよね。
それが一番の、うん、やっぱり糖 の、うん、利点ですね、うんうん、でタンパク質ももちろんですけれども、うんうんうんまあ、炭水化物も糖に分解されていきますので、うんうんまあ、そういう意味ではバランスよく取るっていうのが一番重要なことだと思います、う
ん
う
ん、なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
日本の人口は減っているんですが、うんまあ、国の推計によりますと、うん、65歳人口は今後増えていきます、はい、今後、健康寿命の延伸、うん、在宅や病院での介護をいかに行うかというのが大きな課題になっていくと思います、うんうん、
なるほど。
まあ、そこで当社のライフエナジー事業の商品やサービスを通じて人々の生活に役立つ成長していくことを期待しています。現時点では、ニュートリーの栄養、療法食品が中心ですけれども、うん、今後グループ企業間のシナジーを発揮して、うん、新しい商品サービスを、うん増やしていけるよう取り組んでいきたいと思います。
なるほど。でそのような DM 三井製糖ホールディングスを支えているのは当然従業員人材の力ということだと思うんですけど、はい、御社の場合何人ぐらいグループで働いているんですか。
今グループ全体でですね、はい、約1500人程度です。
なるほど。
内訳としては、はい、砂糖事業関連が7割、
はい、7割、
ライフエナジー事業関連が2割、うん、全社共通のコーポレート業務が約1割です。不動産事業もあるんですけれども、うん、もうごくわずかな人数で回しているという状態です、うんうん、
なるほど。
中期経営計画にも掲げていますけれども、うんまあ、今後はコア事業である国内砂糖事業からシフトして、うんはいはいまあ、成長分野である海外事業やライフエナジー事業に、うんうんまあ、多くの従業員に関わってもらいたいというふうに考えています。
でそういうやっぱり人材っていうのは新卒採用というものといわゆる経験者中途採用、はいまあ、この2つでですね、はいまあ、中に入れてくるということだと思うんですけど、はいはい、御社の場合新卒って何人ぐらい取られてるんですか。
新卒がですね約10名内外で取っています。それ加えて、うん、いわゆるキャリアの採用を増やしています。特に専門性のある人 を採用しています、うんうん最近今年で言いますと、はいDX 専門の部長職フェローを、はいはい採用しましたし、うん、あと外資系の会社で経験を積んだ女性の CHRO を、うんはいはい執行役員として迎えてみます、
うんうん、いわゆるその専門性のある方、はい、今ここは足りないからここ欲しいという方をやっぱり当然採用されると。
それもそうですが、うんうん当社の場合は、食品に興味のある人、うん、特に食品工学、うん、栄養学を学んだ方が多くてですね、うんうん女性の研究者も数多くいます、うん、で昨今は外国籍の社員も、はいはい新卒採用してますし、うん、食品にとどまらず、うんまあ、栄養学、医薬、化学品関係、うんうんうん、あるいは管理栄養士の方、はいはいはいはい、それから薬剤師の方、
はいはいはい
職能としてさっき申し上げた DX や、うんまあ、いわゆる人事系の方を、うんまあ、採用しているというところですね。
例えば新卒採用であればこんな方に、まあ、DM 三井製糖ホールディングスに入ってほしい、
はい、
望む人物というようなものございますでしょうか。
新しいことへ興味を持つ方、
チャレンジできる人、
はいうん、すなわち挑戦心のある方、うんうんうん、で加えて言うと応用力、はいを発揮できる人が求める人材と言えます。
要は決められたことだけをするんじゃなくて自分で考えて、はいまあ、言われたことから応用してもう一つ一段階上のことをなんとか提案できる人、
はい
まあ、そこはだからうまくいく場合もあれば失敗する場合もあるけど、
ね、
きちっとチャレンジして、はいまあ、ダメでももう一回そこが経験になるということですよね、
は
い
まあ、それは、うんやればできる、うん、やってみなはれ精神でですね、
なるほど、
言ってますので、
うんうんうん、
やはり若い人の方が新しいことに挑戦するっていう意欲は強いようには思いますけど、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。でこの番組お昼に放送してるんですけど社長 ランチは何を食べることが多いんですか？
はい、ランチはですね、はい、あの本社が京王中通りの商店街の田町側の入り口にあるんです
よね。いっぱいありますね。
で、京王中通り商店街に、はい、まあ、美味しくてコストパフォーマンスがいいレストランがいっぱいあります
ので、はいはいはい、ありますよね、
はい、あの日々いろいろ探索はするんですが、はい、まあ、限られた時間なんで、はい、いわゆるそばとか中華とかパスタ、
はいはい、
時間が本当にないときは、うん、マクドナルドのテイクアウト。
なるほど、マックで。
はい、マックのテイクアウトもよく使います。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あのリスナーの方に何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですけど、はい、何かございますでしょうか？
あのですね、私は学生時代からいろんなジャンルの本を読んできましたし、はいはい、まあ、一時は経営学の本をまとめて読んだ時期もあるんですけれども、おおむね歴史書である、
はいはい、
まあ、ある時代のや地域、うん、あるいは人物を中心的に深掘りすることが多かったように思います、うん、で今で言うと、うん、まあ、今の社会情勢を見るとちょっと地政学的にリスクが相当危ういと
高まってますよね、
はい、うん、というふうに思っておりますので、うん、歴史に学ぶためにも今、うん、半藤一利さんの昭和史シリーズっていうのがあるんですが、はいはいはい、まあ、それを読み込んでいます。
なるほど、なるほど。
で戦争は絶対にしてはいけないというのが、うん、まあ、あの海軍航空隊員であった父の遺訓なんでですね、うん、
はい、
やはり歴史から学ばなきゃいけないというところで、うんうん、文庫でも一冊あたり600ページぐらいありますけれども、うん、
はい、
それが何冊もあるんですけれども、
はい、
まあ、それを今読み込んでいるっていう感じですね。
なるほど。
ぜひ今の世界情勢から見ると、うん、昭和史は日本人としては振り返った方がいいと思います、
うんうん、なるほど、
はい、ぜひ、リスナーの皆さんもお手に取っていただきたいなと思います。改めまして、本日のゲストは DM 三井政党ホールディングス代表取締役社長森本拓さんでした。森本さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。 お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは DM 三井政党ホールディングス代表取締役社長森本拓さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。